改めましてクリスマスおめでとうございます。私たちキリスト教会には教会歴というものがありまして、独自の暦があります。それは1年の初めをお正月でもなくクリスマスでもないアドベントに設定しています。ですからアドベントの第一主日がキリスト教の新年の最初の日となります。今年は12月の第一主日、12月1日でした。それは私たちキリスト教の信仰が待ち望むということをとても大切にしているからなのです。このアドベントは4週間かけて毎週ろうそくに1本ずつ火を灯して、計4本のろうそくを用いてクリスマスまでの日を待ち望みつつ信仰生活を過ごします。この4本のろうそくに飾りをつけたものをアドベントクランツなどと呼んだりします。この4本のろうそくには、1本1本に意味があります。希望、平和、喜び、愛の4つがそれぞれのろうそくには、象徴されています。もちろん聖書の中には、アドベントのろうそくは登場しませんし、その一本一本の意味も聖書には載っていません。しかし、待ち望むということを大切にしている私たち、キリスト教会、クリスマスをただキリストが生まれた素晴らしい日として、その一日だけをお祝いして終わるのではなく、もっと深くキリストの誕生の意味を知り、クリスマスの喜びに満たされるためにキリスト教会がアドベントの4本のろうそくにそれぞれ意味を持たせたのです。もちろん自分たちが勝手に考えてこじつけたのではなく、聖書の中からクリスマスの意味を深く探り、特に覚えるべき4つのことをそれぞれ4本のろうそくに割り当てていったのです。今日はその4本のろうそくに象徴された希望、平和、喜び、愛についての話をさせていただきたいと思います。1本目のキャンドルは希望を象徴するキャンドルです。このキャンドルは予言のキャンドルとも呼ばれています。先ほど読んだイザヤ9章6節が救い主を与えるという希望の予言でした。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。私たち人間は希望がないと生きていけません。アンネの日記の著者アンネ・フランクは、希望のあるところに人生があると言いました。しかし私たち現代の日本には、将来に希望がない、希望が持てないという人が年々増えています。以前はその中心は若者でした。景気の低迷によって就職ができない、進学ができない。自分で将来目標となる希望が見出せない若者が多くいました。10年前の調査では、実に3人に1人の若者が希望がない、希望はあっても実現の見通しがないと答えていました。しかし10年後の今は若者だけではなく高齢者も生きる希望がないと言います。生活の問題、健康の問題。また若者や高齢者ばかりではなく貧困状態にある子供が増え、十分な教育を受けられない子が増えています。また社会から孤立し孤独状態にある人々も大勢います。そしてこれらのことに加えて、3.11 をはじめとする多くの災害によって、この10年間、日本中から希望が奪われてきました。作家の村上龍という人は、この国には何でもある。本当にいろいろなものがあります。だが、希望だけがない、と言いました。この10年で、働き方とライフスタイルが変化し、将来の自分の生活と仕事に希望が持てないという人が、この日本の多くを占めています。しかし、希望を失っている日本人、 逆説的ですが、人々の失望が深ければ深いほど、人々の絶望が深ければ深いほど、希望への期待は高まると言います。しかし、その時、偽物の希望に人々は惹かれていってしまうのです。1933年、世界大恐慌の荒波にさらされたドイツでは、その年の3月に失業者数が560万人に達しました。しかしその同じ年に首相に就任したある人物が、高速道路の建設とそこを走る車を国民に普及させたのです。アウトバーンと呼ばれる高速道路と、フォルクスワーゲンを国民車として普及させたことによって、そのような経済政策を展開した結果、わずか数年で失業者の数は560万人から50万人を割り込む水準にまで激減しました。ドイツ国民はこの出来事をその首相の名前にちなんで、アドラフ・ヒトラーの奇跡と呼んで称賛したのです。失業者を克服したことで人気を得たヒトラーが、その後、ドイツの軍備を増強し、ユダヤ人の迫害をし、第二次世界大戦の開始と敗北へと導いたことはよく知られています。それはドイツ国民にとって破滅へつながる道でした。大恐慌下で絶望の淵にあったドイツ国民は、ヒトラーに希望を見出し、そのヒトラーに従って破滅するに至ったのです。ドイツ国民にヒトラーが与えた希望は偽物の希望でした。絶望が深い時ほど偽物の希望が横行するということをこのことは教えています。私たちは失望がない時こそ本物の希望に、私たちは希望がない時こそ、失望している時こそ、本物の希望に目を留めなければなりません。偽物の希望と本物の希望の見分け方は、目的の正しさと手段の適切さだと言われています。本物の希望というのは、正しい目的を正しい方法で行うところに存在します。神が人々を救うために、救い主キリストを送るという予言が、はるか昔に与えられました。いつか救い主が与えられる。この希望を人々は持ち、救い主の到来を待ち続けました。しかし神は、人々の想像を超える方法で、救い主としての御子、イエス・キリストをこの世に送られたのです。その救い主としては、ただの人間ではなく、神の御子、神様そのものが人間の姿となって、そして人間の赤ちゃんとなって、この世にお生まれになったのです。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。その出生の方法は、処女マリアを通してこの世界に生まれるというものでした。古くから多くの著述家が、希望はその多くが失望もしくは絶望に終わると指摘しています。しかし聖書は、この希望は失望に終わることがないと宣言します。実は旧約聖書には、希望という言葉はたった2回しか出てきません。 旧約聖書というのはヘブル語で書かれていたのですが、ヘブル語から日本語に翻訳したときに、日本語で言う希望という言葉が、言葉として訳せるものが、2回しかなかったということ。その代わりに同じ、希望という意味の、待ち望むとか、何々を望む、望みという、そういう言葉が訳語として使われています。ただその日本語で、希望という言葉で訳されたたった2箇所のうちの1つの箇所が、有名なエレミアの予言です。エレミア書の29章の11節。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。イエス・キリストは聖書の予言の成就としてこの世界にお生まれになりました。2本目のキャンドル、それは平和を象徴するキャンドルです。平和とは何でしょうか。多くの人は平和という言葉から戦争を連想します。ですから平和とは戦争のない状態、戦争の反義語、反対語、それが平和だと考えます。あるいは争いがなく、飢餓や貧困がない状態が平和だというかもしれません。しかし戦争がなくなっても、飢餓がなくなっても、この世界は平和にはなりません。私たち人間の内側に罪があるからです。私たちの心に罪がある限り、人と人との間に平和は生まれないのです。そして私たちのうちに罪があるから、私たちは神に敵対するものなのです。私たちは神に背を向けて生きてきました。私たちは神の敵としてこれまで生きてきた者たちなのです。しかし、そんな私たちに神様の方から和解の手を差し伸べてくださったのがクリスマスです。イエス・キリストが私たちと神様との間を断絶する罪という壁を取り除いてくださいました。十字架という方法で私たちから罪という壁を取り除いてくださいました。このイエス・キリストによって私たちは神様と和解をすることができるのです。イエス・キリストが私たちと神様との間に入って仲介人となってくださり、私たちへの敵意を取り除いてくださるのです。それによって私たちは神との平和を受け取ることができるのです。イエス・キリストは十字架という驚くべき方法を通して神様から私たちへの敵意を取り除いてくださいました。かつて神の敵として歩んでいた私たちは、人生の終わりに死という絶望を迎えて、その後神の審判に遭い、永遠の滅びという絶望が用意されていました。しかし今やキリストの十字架の上に神との平和が与えられた私たちは、この絶望からの救いが与えられているのです。御使いは言いました。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。このキリストに救いを受け取った者、神と和解をした者、神との平和をいただいた者こそ、神との平和を持つ者こそ、 この地上に平和を作ることができるものなのです。この平和を象徴する2本目のキャンドルは御使いのキャンドルと呼ばれています。御使いは神から与えられる平和の訪れ、平和の福音を羊飼いたちに知らせました。3本目のキャンドルは羊飼いのキャンドルと呼ばれ、羊飼いのキャンドルは喜びを象徴しています。この喜びの知らせを一番に受け取ったのが羊飼いたちです。羊飼いたちにとって喜びとは何でしょうか。それはあなた方のために救い主がお生まれになったと知らされたことです。御使いは今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと言いました。しかしこの民全体のためと言ったとき、そこには普段羊飼いたちは含まれていなかったからなのです。羊飼いという職業は、私たちが想像する羊飼いというのは、とてものんびりとした職業かなという、そういうイメージがあります。羊を飼っていて、温かい何かイメージが、優しいイメージが、のんきなイメージがありますが、実はとても過酷な職業です。ユダヤ人たちの生活から切っても切り離せない羊という大切な家畜を飼うという重要な働きを担っているのが羊飼いですが、その反面とても嫌われる存在、それが羊飼いでした。羊飼いたちはいつも外で羊の世話をしています。野宿をしながら何日も体を洗わず泥だらけになって羊の世話をしています。時に野獣にやられた羊の死体を処理しなければならないこともあります。動物の死体に触れるものは汚れたものと言われていました。ご飯を食べるときもいつも外で食べることが多いのです。もちろんいちいち手を清めることもできずに食べるので、それもまた汚れたものと言われるゆえんでした。羊飼いは常に羊の世話をしながら過ごすという職業上、汚れをいつも身にまとっていたのです。ですから羊飼いたちは一般の人たちとは交わることができませんでした。汚れを持っている人は一般の人たちのところに行って交わることはできません。その汚れが移るといけないからです。ですからいつも人々から阻害されながら、社会から阻害されながら生きてきたのが羊飼いたちです。そんな思いまでして彼らの飼う羊は何のためにいるのか、この時登場した羊飼いたちはおそらくエルサレム神殿で捧げる羊の世話をしていたのではないかと言われています。人々の罪をあがない、神に捧げる礼拝用の羊の世話をしている自分たちは常に汚れている。そして安息日にも羊の世話をしなければいけないので、礼拝には出れない。出れたとしても汚れているので街道の中までは入っていけない。何か矛盾を感じていたに違いありません。この救い主が生まれた日、町中は住民登録でごった返していました。人々は自分の生まれ故郷へ行って、自分の出身地へ行って住民登録をしなければなりませんでした。そんな中、羊飼いたちは皇帝からの勅令としての住民登録には行かなかったのです。呼ばれなかったのか、羊の番で行けなかったのか、汚れていて人々のいる場所に出ていくとその汚れが移るから行けなかったのかもしれません。全世界の住民登録から羊飼いは外れていたのです。この民全体から彼らは 除外されていたのです。人々が慌ただしく自分たちの町へ行き来している間も、いつもと変わらず町の外れで野宿で夜番をしながら羊を見守っていたのです。町の騒がしさとは反対に、夜の静けさと暗さが自分たちを孤独にしました。自分たちこそ神から一番遠い存在、自分たちこそ福音から一番遠い存在だと思っていた羊飼いたちに、あなた方のために救い主がお生まれになったのですと福音が伝えられたのです。全世界の住民登録の中で、この民全体の中で、羊飼いたちに一番にこの良き知らせが伝えられたのです。さらに御使いは、あなた方のための印と言って布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を示します。御使いから与えられた情報から推測すると、緑子は家畜小屋にいることが分かりました。それがあなた方のための印。住民登録には行けなくても、家畜小屋なら汚れた格好のまま出ていくことができます。それでも家畜小屋なんてものは、小さなベツレヘムの町中にいくらでもあります。そんな状態でも羊飼いたちは、さあ言われた通りに見てこようと言って出て行き、急いで探し当てたと言います。家畜小屋で貝羽桶に寝かされている緑子、イエス・キリストとは、まさに私のために生まれた救い主だったのです。羊飼いたちは喜び賛美し、羊飼いたちのために家畜小屋にキリストを送ってくださった愛の神を褒めたたえました。4本目のキャンドルは愛を象徴しています。愛を象徴する4本目のキャンドルは、ベツレヘムのキャンドルとも呼ばれています。愛とは神を表す言葉として最もふさわしいものであって、この世界で最も優れたものが愛です。しかし神の愛というのは、私たちが想像する人間的な愛とは全くの別物です。私たちの愛というのは条件付きの愛です。夫婦だから愛す、家族だから愛す、友人だから愛す、自分に何も危害を加えないから愛す。しかし神の愛は無条件の愛です。私たちがまだ罪の中にあるとき、罪人である私たちのために御子をこの世に送ってくださいました。神の御子が生まれようとしているときに、誰一人部屋を開けてマリアとヨセフのために居場所を提供しませんでした。そのため神の御子が家畜小屋で生まれ、貝羽桶に寝かされることになっても、神は約束通り救い主を与えてくださいました。人知れず神の御子が家畜小屋で生まれ育っていきます。やがてイエス・キリストは成長し、メシアとしてご自分の民の前に現れたとき、ユダヤの人々は受け入れませんでした。イエス・キリストを受け入れませんでした。そしてしまいには神の御子を十字架にかけて殺したのです。そんな人間のために、神は愛する一人子イエス様を私たち人間に与えてくださったのです。それほどまでに神は私たちを愛されたのです。いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で最も優れているのは愛です。神の御子を十字架にかけてしまうほどひどい醜い汚れた人間に 注がれた神の慈愛は私たちを悔い改めに導くと聖書は言います。こんなにも罪深い人間のために神様はその御子イエス様を十字架にかけて殺してくださいました。神様が私たち人間を救おうとされるその手段、方法というのは驚くべき方法でした。愛する御子を私たちにお与えになり、十字架によって殺す。すべての罪を一人子に負わせて、十字架によって殺してくださいました。しかし、そこで終わりではありません。神は三日目に御子を死からよみがえらせるという方法、そのような驚くべき方法を通して私たちを救ってくださったのです。神は復活された御子を天に返されました。それは私たち人間が死んで終わりではない、死んだ後もまだその人生が続くのだということを私たちに教えてくださるためです。この神の御子イエス・キリストの十字架を見上げて、そこに注がれた神の愛、キリストの愛を見て、自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主として受け入れる者は、イエス様が死から復活して天に帰られたように、私たちも死から復活し、やがて天の御国へと迎え入れていただき、永遠の命をいただくことができるのです。神の裁きから私たちは救われるのです。このような驚くべき方法を通して、神様は私たちを救いへと導いてくださいました。ここまで私たちのためにしてくださった神様の愛、私たちはこのクリスマスに、このクリスマスだけではなく、この神の愛にいつも満たされ、この愛を人々に伝えてまいりたいと思います。私たちのために愛する一人子さえも惜しまずに与えてくださった実なる神の愛、そして私たちのために十字架にかかって死なれた、そして復活された御子イエス・キリストの愛、この究極の愛を私たちの心に今日も注いでくださる聖霊様の愛が、このクリスマス皆様を満たしてくださいますように。それではお祈りいたします。愛する父なる神様、私たちを救うために御子イエス様をこの世界にお送りくださいましたことをありがとうございます。今日そのことを記念して、喜びのクリスマスを、キャンドル礼拝を、ここに集う皆様と共にお祝いできましたことをありがとうございます。お一人お一人がこの愛を受け取って、このクリスマス、またこれから始まる一日一日を、神様の愛の中を歩むことができますようにお導きください。今悲しみの中にある方、苦しみの中にある方が、絶望の中にある方々にこの愛が注がれますように、そしてこの愛を受け取った私たちが、この愛を伝えるものとなることができますようにお導きください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。